それではですね、障害者に対する支援と障害者自立支援制度の科目についてお話をさせていただこうと思います。まず最初に本科目の必要性についてご説明させていただきます。障害者福祉領域の特徴としましてですね、まずその支援対象となる年齢層の広さが挙げられると思います。そのためですね、活用できるサービスやそのサービスを規定する法律も実は幅広く存在しており、支援を行う上ではそれらをカバーしておくということが非常に重要になってきます。もちろん障害とは何か、あるいはノーマライゼーションとは何かといったような概念規定に関するような学びを深めることも非常に重要になってくるんですが、まあ、今回はですね、試験対策という切り口からまずはしっかりその制度のお話を押さえていきたいなと思っております。2番の科目の概要、出題傾向と対策のポイントです。過去の出題傾向、品質項目につきましては括弧1から括弧6まで列挙させていただいております。中でもですね、やはり出題傾向が高いのが障害者総合支援法、まあ、つまり障害福祉サービスの内容、制度の概要についてがよく出ています。まあ、その他の項目につきましても皆様方また確認していただくようにお願いいたします。ではこの科目についてどのように勉強していけばいいのか、その対策のポイントについて見ていきます。この科目の出題内容として、いわゆる難問と呼ばれる問いはですね、出題される傾向はあまり高くありません。逆に言いますと、勉強すれば点が取れるという設問が多いということですね。で、過去の出題傾向から分析すると、障害福祉サービスを規定する制度である障害者総合支援法並びにその制度に至るまでの移行の経緯を含む内容が7問中4問程度出題される傾向にあります。7問中4問ということなので、かなりのウェイトを占めてくるということが理解できると思います。まあ、つまりこの障害者総合支援法に係る内容についてはかなり勉強しておく必要があるなというところですね。そのため、まずは障害福祉サービスに関する内容をしっかり勉強し、得点につなげていきたいところです。また関連する制度については全体像を把握した上で、それぞれの制度の特徴を押さえておきましょう。過去問を見てもですね、これは他領域とも同じ傾向が見られるんですが、やはり試験内容、設問の内容は制度論の問題が多く出題されています。まあ、制度論というのは、つまりこの法律にはどのようなことが規定されているかといったような内容の問題なんですが、こういった制度論の問題は言葉も難しく、まあ、勉強もつらいと思います。でも皆さん頑張ってください。この傾向はもう仕方がないのかなと僕自身も考えています。と言いますのも、自分自身がもしこの国家試験の作問者であればという立場で考えたときに、作問する上で一番怖いのは悪問を作ってしまうということですよね。悪問、つまり解釈によっては丸にも×にも取れるような問題を作ってしまうというのがやっぱり一番怖いだろうなと思うわけです。そういった悪問を作らないために、どういったところの問題を出せばいいかというところを考えると、やはり制度の問題なんですね。制度、法律の問題はもう丸か×か、書いてあるか書いてないかの話になってくるわけですよね。だからどうしてもこの制度に関する問題のウエイトが大きくなってくる。まあ、これは他の科目も同じことなんですが、ここの制度に関する問題というのがどうしてもウエイト付け重くなってくるということは仕方のないことなのかなと。ですので皆さんには腹をくくって、制度論難しいけど頑張って勉強していただきたいなと思っています。また少し話は変わりますが、もしこの悪問を作らないために、まあ、どのような対策を取ればいいかということを考えると、もう一つのアプローチとしてはですね、過去に国家試験に出題した問題を使うと。もちろん問題そのまま使うことは試験作問されている方はされないと思います。ただこの過去に問題を出して、特に疑義が出されなかった問題というのは、ある意味受験生がお墨付きを与えた問題なわけですよね。悪問ではないというお墨付きを与えた問題なわけですから、過去の問題からも当然出てくると。まあ、今更ながらこのような話をすることもないかとは思うんですが、まあ、こういった内容をまとめますと、この科目の試験対策としてはですね、まず障害者総合支援法、障害福祉サービスに関する制度をしっかり勉強して多くの得点を稼いでいただく。でその時の勉強方法としては、こういったウェブ講座であったりだとか、過去問題をしっかり解いて、決して過去問題をそのまま覚えるのではなく、過去問題はどのような内容を聞いているのか、その周辺の内容も含めて勉強することによって点数を稼いでいくことができるかなと考えております。続いて内容に入っていきたいと思います。3番、国家試験までに最低限押さえておくべきポイント、基本的な事項についてお話をしていきます。 まず制度の話を散々しておいて何なんですが、1番目は障害者の実態ということで、皆様にはもうおなじみの表になっているかと思いますが、この表をもとに今障害者の方々がどのような状況にあるのかというのをざっくりとだけ把握しておきましょう。こちらの方はですね、身体障害児者、知的障害児者、精神障害者、いわゆる身体知的精神と呼ばれる3つの障害の領域の総数がいくらぐらいなのか、あるいは生活されているのはどういうところなのかということを表した表になっております。表にあります通り、障害者数としましては身体障害児者、精神障害者がほぼ同数であり、両者に比べて知的障害児者が少ない傾向にあります。また知的障害児者では他の区分に比べて施設入所、入院の割合が高い傾向にあるということが読み取れますね。こういったことからまず押さえていただきたいことは、9割近くの障害を持つ方が在宅で生活しているんだというところですね。この部分はしっかりと押さえておいていただきたいと思います。またこの表には反映されていませんが、厚生労働省の生活のしづらさなどに関する調査等の報告によれば、この在宅、9割近くが在宅で生活されているんですが、在宅で生活する障害者の方々、年齢別割合の推移において、65歳以上の割合が徐々に増加してきているということが報告されています。また他の報告では、施設入所者の方も65歳以上の入所者の方が徐々に増加しているということが報告されています。こういった生活状況にある人々をですね、支えるために障害者に関する制度が整備されてきたという形になっています。2ページ目を開いてみてください。2ページ目はこの障害者の方々の生活を支える制度の発展過程を記させていただきました。もちろん現行法を勉強する必要もあるんですが、試験にはですね、この発展過程も出題される傾向にありますので、各制度の発展過程も勉強するようにしてください。その際にこの括弧1に示しましたように、障害者福祉制度の全体像イメージをまずは皆さん頭の中にしっかり描けるようになっていただきたいなと思います。さまざまな法律があるので、まずはそれらの全体像を押さえておきましょう。3つの大きく分けると島があると思うんですが、一番下、障害者基本法、1970年公布と書いたところがあります。この障害者基本法はまず皆さんに覚えていただきたいこととしては、障害福祉制度の根っこにあたる部分だということです。この法律は、ざっくり説明させていただきますと、障害福祉施策全般の基本的な考え方を示した制度に値します。中身としましては、基本的理念や国、地方、公共団体の責務、基本事項が定められているというものですね。で、これに対応する形で、障害領域ごとの各法が整備されています。児童福祉法、身体障害者福祉法、精神保健福祉法、知的障害者福祉法、発達障害者支援法、各障害の定義や支援の在り方、法の目的などがそれぞれに定められています。そしてもう一つ特徴的なのが一番上ですね。支援費制度、障害者自立支援法、障害者総合支援法と矢印で順を追って書かれていますが、この島は障害福祉サービスに関する法律の名前なんですね。で、制度が変わって名称も変更していますが、ここに書かれているものは全て障害福祉サービスを規定した法律です。障害福祉サービスに関する法律が別立てで走っているということを理解しておいてください。で、この試験、そうですね、国家試験においてはこの一番上の、障害者総合支援法に代表されるような、障害福祉サービスを規定する法律から問題がよく出ているという形になっています。さらにですね、ここには、書けていませんが、さらに障害者関係の法律が周囲に、さまざま存在しておりまして、バリアフリー新法であったりだとか、障害者差別解消法等々関連する法律がいくつかあります。そうした法律も一緒に合わせて勉強しておくようにしてください。ですが、これらすべての法律の改正や発展を個々に覚えることは本当に大変です。ですので、僕自身としては皆様に時代背景と合わせてストーリーで覚えるということをお勧めしたいと思います。そのための一助として、括弧書き2の障害者福祉制度の発展過程の表を活用してもらえればなと思っております。もちろん全ての改正点等々が落とし込めているわけではないのですが、まずこの表の左端を見ていただくと、1945年からの動きが書かれています。 例えば1945年からの動きであれば、この時一番大きな背景として第二次世界大戦が終戦したというような出来事が起きてきています。第二次世界大戦が終戦した時、日本は敗戦国として戦後大変な混乱期を迎える形になります。その中でですね、障害領域に関連する法律としては児童福祉法が1947年に公布されています。この児童福祉法なんですが、戦争によって親を亡くしたいわゆる戦争孤児対策としての目的が強かったんですが、実はこの児童福祉法の中に身体障害児、知的障害児と呼ばれるその児童の年齢層の障害児の方々ですね、への援護、保護、指導というのが位置づけられていました。また1949年には身体障害者福祉法が公布されています。この身体障害者福祉法にも終戦の影響が大きく現れておりまして、終戦に伴いですね、日本には多くの傷痍軍人の方が引き上げてこられました。傷痍軍人というのはつまり戦争で手足を失ったり、あるいは視力や聴力を失ったりされた方々ですね。こうした方々、広い目で見ると身体障害者というようにも捉えることができると思います。こうした傷痍軍人の方々への援護を考えたことをきっかけに1949年身体障害者福祉法なんかは制定されるようになってきています。また次の1960年からというような時代にはどのようなことがあったかといいますと、高度経済成長期を日本は迎える形になってきています。具体的には1955年から1972年までというような形で高度経済成長期を迎えるわけですね。でこの時代、日本はかなりお金的にも少し余裕が出てきました。ただ一方でですね、今まで3世代同居というような形をとっていた家族形態が少しずつ変化して、家族介護力の低下等が背景として出てきます。そうした中ですね、1960年精神薄弱者福祉法が公布されます。この精神薄弱者福祉法は後の知的障害者福祉法に該当するものですね。で先ほども言いました通り、障害児につきましては児童福祉法で1947年からフォローされています。知的障害児についても児童福祉法でフォローされてきました。しかし児童福祉法が規定する児童とは18歳未満なんですね。じゃあ18歳を超えた知的障害の方、いわゆる知的障害者の方はどうすればいいのかというところが問題になってきて、親の会の後押しもあって1960年精神薄弱者福祉法の成立に至ります。内容としては成人期への対応、援護施設の法定化等々が行われるようになってきております。またですね、1970年には心身障害者対策基本法というのが公布されています。こちらの背景としましてはですね、1964年に東京オリンピックが開催されているわけなんですね。でオリンピックと同時に東京パラリンピックも開催されているんですが、この時東京パラリンピックに参加されている各国の選手団を見たときに日本の方々は思ったわけですね。日本国民は障害者に対してすごく消極的なものの見方をしていたのではないのか、あるいは無関心だったのではないのか、もっともっと私たちも関心を持って考えなければいけないのではないのかというような機運が高まります。一方でですね、身体障害者福祉法や精神衛生法という法律が制定されてくる中で、個々の障害領域ごとに法律を定めるのも確かに大切だが、それらの共通する部分、基本的な理念を定めた法律を作る必要があるのではないのかというような方向性もありまして、1970年には心身障害者対策基本法が打ち出されたという形になっています。その次の1981年からの流れにつきましては、大きいのはやはり1981年に国際障害者年が制定されたというところが大きいです。この1981年の国際障害者年は、1975年に国連総会で障害者の権利宣言というものが出され、それらの考えを実行あるものとするために一連の動きとして広がったものです。1981年には国際障害者年、障害者の完全参加と平等をテーマに掲げて国際障害者年が制定されました。またこの考えを具現化するために各国は障害者に対する世界行動計画をもとに国連障害者の10年という1983年から1992年の10年間をですね、この 理念をしっかりと形にしていくために行動を起こしていきましょうというような形で、国連障害者の10年というのを決めています。この時期にですね、日本も国内法の改正をたくさん行って、この国際障害者年の完全参加と平等という理念を具現化するために取り組みを行ってきています。また表の右側ですね、見ていただきたいんですが、2000年からというような時代にはどのようなことがあったかといいますと、大きなことは社会福祉基礎構造改革というものが行われてきたというところがポイントとして挙げられます。この社会福祉基礎構造改革は社会福祉の在り方を改革しようというようなことで、さまざまな検討がなされてきたのですが、その中でですね、今まで措置として提供されていたサービスを利用者が自ら使いたいサービスを選んでいくというような契約の方法に変えていきましょうというパラダイムシフトが一つ挙げられていました。そういった流れを受けてですね、支援費制度という障害者のサービスを規定する法律が生まれて2003年に誕生したり、障害者自立支援法、そのわずか3年足らずの間にその支援費制度の欠点や課題点を克服するために新たに障害者自立支援法が生まれたりといったような流れができてきています。また近年ではですね、障害者の権利条約署名批准という流れを受けて国内法の整備も進んでいます。2007年に署名してから2014年に批准するまでに、日本は国内法の整備をはじめとする諸改革を進めています。具体的には障害者基本法の改正であったりだとか、障害者総合支援法2012年ですね、障害者差別解消法2013年にできていますといったような内容を制定するように至っているということなんですね。すべてを細かくご紹介することはできませんが、皆様方にもこういった法律を覚えていただくときには、制度の創設や改正には必ず背景があるんだということを意識していただいてですね、一見こう障害者の領域とは関係ないような歴史のお話のような第二次世界大戦の年であったりだとか、あるいはオイルショックですね、さらには高度経済成長期や社会福祉基礎構造改革がいつあったのかといったような出来事と合わせてストーリーで覚えていただくと、でこれはやはり障害の領域だけではなくて、他の高齢の領域であったりだとかというようなところともリンクしてくる情報になってきますので、こうした背景を抑えながら各法律を勉強していただくということが有効なのかなと考えております。それでは3ページ目以降、これら今挙げさせていただきました主要な障害者福祉制度の概要についてご紹介させていただきます。まず最初ですね、障害者基本法について説明させていただきます。障害者基本法は障害関係施策の基本的な考えを示してある基本法、まさにこの領域の根っこともいえる法律だとご紹介させていただきました。この法律、1970年に成立した心身障害者対策基本法を前身とする法律です。心身障害者対策基本法では、法の対象を、ここポイントですが、身体障害と知的障害に限定していました。1993年にはこれが障害者基本法と名前を変え、法の対象に精神障害が含まれるようになりました。また現行法では、すべての国民が障害の有無によらず基本的人権を共有できる共生社会の実現を目的として、まず障害者の自立と社会参加の支援等のための施策について基本原則を定めています。また障害者の定義として、身体障害、知的障害、精神障害、括弧書きで当然発達障害を含むと書かれています、その他の心身機能の障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活、社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとしています。さらに障害を理由とした差別を禁止し、必要かつ合理的な配慮がなさらなければならないことを規定し、国と地方公共団体の責務を明らかにしています。現行法に至るまでの主な改正点につきましては、表にまとめさせていただきました。1993年の改正で心身障害者対策基本法が障害者基本法に改正されております。また障害者の定義に精神障害が法的に位置づけられました。2004年の改正では、障害を理由とした差別を禁止する理念が明示されています。また、都道府県障害者計画及び市町村障害者計画の策定義務を課しています。さらに2011年の改正では、障害の定義に発達障害という文言が含まれ、発達障害が法的に位置づけられるようになりました。 またその他の心身の機能の障害も広く定義の中に含まれています。まあ、このような内容で我が国の障害者基本法は今走っている状況にあるということをご理解ください。続きまして2番、児童福祉法について説明させていただきます。もちろんこの児童福祉法につきましては詳細は児童や家庭に対する支援と児童家庭福祉制度という科目がございますのでそちらに任せるとして、ここでは障害児への支援サービスについて少し触れておくことにします。障害児の場合ですね、利用できる支援というのは児童福祉法で定めるサービス、主に通所サービスと入所サービス、さらにそれに加えて総合支援法で規定するサービス、訪問系のサービスも使うことができます。ここでは児童福祉法が定める相談支援と通所支援について少し触れておいておき、まあ、総合支援法のところで全体的なお話をさせていただこうと思います。児童福祉法が定める障害児相談支援では、障害児支援利用計画案の作成、障害児支援利用計画の作成に係る障害児支援利用援助、そして通所給付決定の有効期間内における障害児支援利用計画の見直し等に係る継続障害児支援利用援助を行うとされています。この障害児相談支援の対象となるのは、障害児通所支援、通所サービスを申請した障害児となります。ただし、居宅介護等の障害福祉サービスに関しては、計画相談支援で対応することとされています。児童福祉法が定める障害児通所支援の種類は、下の表に記した通りです。具体的には4つ挙げられています。1つ目が児童発達支援というサービスで、障害児につき児童発達支援センター等の施設に通わせて、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練、その他の便宜を供与すると定められています。次は同じ児童発達支援なんですが、頭に医療型と書いてあるものですね。医療型児童発達支援、こちらは上肢、下肢、または体幹の機能の障害のある児童につき、医療型児童発達支援センター等に通わせて児童発達支援及び治療を行うものとされています。さらに放課後等デイサービスというものもあります。こちらは就学している障害児につき、授業の終了後または休業日に児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他の便宜を供与するとされています。そして最後ですね、保育所等訪問支援というのも児童福祉法で定められています。こちらは保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適用のための専門的な支援、その他の便宜を供与すると定められています。まあ、こういった内容があるんだということを押さえておいてください。次のページに行きます。次のページではまず身体障害者福祉法から触れていきます。これは先ほど少しお話しした通り、この法律は1945年の敗戦の後、少尉軍人対策が検討されたことをきっかけに1949年身体障害者福祉法として制定されました。当時18歳以上の障害者への身体障害者手帳、補装具の交付、厚生援護などが規定された内容となっていました。現行法では以下のような内容が規定されています。まず身体障害者の定義として、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上のものであって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものと規定されています。また身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、援助保護福祉の増進を図ることを法の目的としているということが記載されています。この法律につきましても現行法に至るまでに改正点がいくつかあります。1951年の改正では、18歳未満の児童にも身体障害者手帳が交付できるようになっています。また、1954年の改正では、身体障害者に対する厚生医療給付の創設がされています。さらに、1967年の改正では、障害の範囲を拡大するとして、内部障害、当時は心臓呼吸機能障害のみが内部障害として認められていましたが、後改正ごとに追加され、現在7つの内部障害が身体障害とされており、支援の対象となっています。また1984年の改正では、法の理念の規定の整備が行われ、法の目的が公正であった内容、公正から自立への努力と機会の確保に変更されるようになってきています。こうした流れも一緒に押さえておくようにしてください。 4つ目です。知的障害者福祉法について見ていきます。知的障害者福祉法は1950年代後半から知的障害のある児童の施設退所後の福祉制度の不在による問題が深刻化してきたことを受け、親の会である精神薄弱児育成会の政府への働きかけもあり、1960年に精神薄弱者福祉法が成立しました。当時、知的障害者の入所施設の設置促進が図られることになっています。当時は高度経済成長期で国にもお金に余力があったわけですね。ですから施設を作るというところも選択肢として十分に考えられたわけです。ですので当時は入所施設の設置促進というところに重きを置かれたという形になっています。また1973年の厚生事務次官通知療育手帳制度についてというものによって療育手帳制度が開始されています。さらにですね、その後精神薄弱という用語について、検討が行われるようになりまして、1998年精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律により、知的障害者福祉法という名前へ改正されました。現行法では以下のような内容が規定されています。知的障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を法の目的としています。またすべての知的障害者はその有する能力を活用することにより進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならないと規定されており、すべての知的障害者は社会を構成する一員として社会経済文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとすると規定されています。ここで一つポイントになってくることが、実は知的障害者福祉法においては明確な知的障害の定義がなされていないということを皆さん覚えておいてください。ちなみに他の身体障害者福祉法や精神保健福祉法では、身体障害者とは、精神障害者とはといった定義が行われています。ですが、知的障害者福祉法においては、その知的障害の定義はなされていません。知的障害であると判定されたものに交付される療育手帳制度もあるわけなんですが、これもですね、厚生事務次官通知に基づくものであり、法律に規定されているというわけではありません。ですので、自治体によっては判定する区分などが異なってきます。手帳の区分については、この後また追って説明させていただきます。次、5つ目ですね。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、通称精神保健福祉法について見ていきます。戦後の精神障害者に適切な医療保護の機会を提供するため、保健医療施策を内容とする精神衛生法が1950年に成立します。1980年には名前を変え精神保健法へ改正、1995年からは法の名称が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律と改められています。現行法では、すみません、次のページですね。現行法では、精神障害者は統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する者を言うと定義されています。また、精神福祉相談員が精神保健福祉センター及び保健所等に配置され、都道府県知事または市町村長が任命し、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、精神障害者等を訪問する等の必要な指導を行っています。さらに、精神保健福祉に関する知識の普及、調査研究、相談及び指導のうち、複雑困難なものを担う精神保健福祉センターの機能を有する機関の設置が、1999年の改正により、都道府県指定都市に義務付けられています。この精神保健福祉センターは、2005年の改正で、自立支援医療の精神通院医療の支給認定に係る専門的審査を行うことにもなっています。さらに2013年には精神福祉法が改正され、精神障害者の医療の提供を確保するための指針の作成、家族の高齢化等のため保護者制度を廃止、医療保護入院の見直し、精神医療審査会の見直しなどが行われています。これらの医療保護入院の見直しにつきましては、入院における保護者の同意要件を外し、家族等のうちのいずれかの者の同意でよいこと、退院後生活環境相談員の設置、入院者や家族の相談に応じる地域援助事業者の紹介、医療保護入院者退院支援委員会の開催などが定められています。 内容としては結構盛りだくさんになってしまっていますが、一つずつ意味を理解しながら勉強を深めていってください。また主な改正点は表に示してある通りなんですが、この精神障害者の領域で言いますと、入院形態ですね、任意入院、措置緊急措置入院、医療保護入院、応急入院というものがありますが、こうした入院という内容につきましても、その対象と要件について押さえておくようにしてください。すいません、足場になりますが、6番目、発達障害者支援法について見ていきたいと思います。この法律はですね、2004年に成立した法律で、発達障害という新たな障害が法律に規定された。この法律によって規定されたという形になっています。この法律において、発達障害とはどのように定義づけされているかといいますと、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして定められて、政令で定めるものとされています。また、発達障害者の方々に対する支援として、発達支援とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、および円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した、ここポイントですね、医療的、そして福祉的、および教育的援助、医療、福祉、教育、この3本柱で支援をしていくということが明記されています。また、都道府県知事は、これらの次の業務を発達障害者支援センターとして社会福祉法人その他の法人に行わせることができる、または自ら行うことができるとされています。その業務としては、早期発見、早期発達支援のための本人家族に対する専門相談助言、専門的な発達支援就労援助、医療保健福祉教育等の関係機関民間団体に対する情報提供研修連絡調整とされています。この発達障害者支援センターの実施主体は都道府県または指定都市で、利用対象者は発達障害を有する障害児及び障害児者及びその家族となっています。6ページ目にはですね、7番障害者手帳制度として、手帳制度について少しご紹介させていただいております。身体障害者の方の手帳は身体障害者手帳、知的障害者の方の手帳として療育手帳、精神障害者の方の手帳として精神障害者保健福祉手帳という手帳制度がありますよということですね。表を見ていただきながら少し覚えていただきたいのですが、各手帳の共通点は都道府県知事が交付するというところにあります。またこちらには直接書かれていませんが、手帳を持っていると税制上の優遇や公共交通機関の割引が受けられます。また法定雇用率の算定対象となるのもその特徴です。さらに身体障害者手帳は障害の程度に変化が見られない場合、原則として再認定の必要はないとされています。つまり一度認定を受ければ有効期間は半永久的だというところだ、半永久的だということですね。療育手帳の等級は自治体によってさらに細分化して認定される場合もありますよということも覚えてください。さらに療育手帳を申請した場合は児童相談所もしくは知的障害者更生相談所で判定を受けます。精神障害者保健福祉手帳を申請した場合は精神保健福祉センターで判定を受けるということになってきます。このような手帳制度を日本は取っているんだということですね。ですね、ここまでようやく各関連法制度を見てきたわけなんですが、ここからは一番最初冒頭でもお話しさせていただいた通り、出題される傾向が高いと言われている障害者総合支援法について見ていこうと思います。この障害者総合支援法は2005年に障害者自立支援法が制定され、2012年の6月の改正でその名称が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に改め現在に至っています。その制定までの経緯なんですが、まずですね、社会福祉基礎構造改革において措置制度が改革の対象となり、先ほどもお話ししましたが、2003年に措置制度から支援費制度へと移行することになります。この支援費制度では精神障害者は法の対象ではなく、また地域におけるサービス提供体制の格差、新規サービス利用者の増大による財政負担の問題が明らかとなってきました。 そこでこの支援費制度の課題を解決すべく、2005年に障害者自立支援法が制定され、財源問題への対応から応益負担を原則とする方針が示されています。応益負担、そして応能負担という言葉よく出てきますので、しっかり押さえておくようにしておいてください。障害者自立支援法で導入されたのは応益負担です。これは利益に応じて負担をしてくださいね、利用者負担をしてくださいねということですね。利益というのはサービスです。サービスを受けたならその分自己負担をしっかり支払ってくださいねというのが応益負担の考えなんですね。ちなみに支援費制度は応能負担です。能力に応じて負担してください。能力とは何か、支払い能力ですね。支払い能力のない方は負担少なくてもいいという形になっています。で、結果支援費の時には応能負担を取り入れたため、財政負担が大きくなってしまって財政難になってしまった。そこで障害者自立支援法では応益負担を原則とする方針を示したわけですね。この障害者自立支援法は支援費制度の課題を克服するために、まず障害者施策を3障害一元化という形を取ります。ですね、この障害者自立支援法になるまでの支援費制度では精神障害者は法の対象ではなかったということですね。ただこの障害者自立支援法では法の対象に精神障害を含めるという形になっています。また利用者本位のサービス体系に再編し、就労支援の抜本的強化、支給決定の透明化明確化ということで、障害程度区分の導入、安定的な財源確保といった観点から制定されています。ただしですね、制定された当初から応益負担が苦しいという当事者の方々の声があったりだとか、障害程度区分が現状をうまく反映できていないという指摘等々がなされてき、障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害保険福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律というとても長い法律がですね、2010年に成立して、それに対応するべく障害者自立支援法等の改正が行われています。改正点については次のページに記してあります。7ページをご覧ください。2010年の障害者自立支援法の主な改正内容です。まず利用者負担の見直しとして、この自立支援法が始まった時は応益負担だったんですが、2010年の改正では応能負担を原則とするということが法律上に明記されるようになりました。また障害者の範囲の見直しとして、発達障害者が障害者自立支援法の対象となることを明確化しています。さらには相談支援の充実として、地域相談支援及び計画相談支援を個別給付化、市町村に基幹相談支援センターを配置し、自立支援協議会の根拠を法律上に明記する等の動きを行っています。さらには障害児支援の強化ということで、障害種別等に分かれている障害児施設を一元化し、通所サービスの実施主体を市町村へ移行、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の創設を行っています。地域における自立した生活のための支援の充実としては、グループホーム、ケア入居者への支援の創設、重度の視覚障害者の移動支援も自立支援給付の対象とするというような内容が盛り込まれています。こうした流れを受けてですね、2012年からは障害者総合支援法と名称を変えて走っているという形になっています。2番の障害者の定義以降は、現行法の総合支援法について見ていきます。定義として総合支援法ではどのような人たちを支援の対象としているか、定義とはそういった内容を規定した内容になっています。障害者総合支援法でいう障害者とはどのようなものか、まず一つの枠組みとして、身体障害者、知的障害者、そして精神障害者、発達障害を含むのうち18歳以上であるもの、こうした人々を総合支援法では障害者とするとしています。またもう一つの枠組みとしては、2013年の4月から治療方法が確立していない疾病、その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であるものであって、18歳以上であるものも障害としますよとしています。いわゆる難病ですね、難病患者の方も総合支援法の定義によるところの障害者となりますよということを規定しています。こうした障害者の人たちに総合支援法ではサービスを提供するわけなんですが、どのようなサービスを提供しているのか、その下の図ですね、障害サービスの全体像イメージから見ていきたいと思います。 まず皆さんには押さえていただきたいポイントがあります。それはですね、サービスの2本柱である自立支援給付と地域生活支援事業、この2つでもって障害者のサービスが支えられているということを覚えてください。自立支援給付は自立に必要な支援で利用者個別に給付されるサービスです。一方で地域生活支援事業は障害者が安心して暮らせる地域社会づくりに関わるサービス、また地域の実情に応じて柔軟に提供されるサービスのことを地域生活支援事業と呼んでいます。この2つの柱ですね、少し乱暴な言い方になりますが、総合支援法では個別のサービス、自立支援給付の部分ですね、と地域社会づくり、住みやすい地域社会を作っていくというこの地域生活支援事業、この両側面から障害者の生活を支えようとしているというふうに理解していただいてもいいかなと思っております。まずこの全体像を見ていただきながら、自立支援給付の中には直接的な介護に関わる給付9種類あるんだな、あるいは訓練に関わる給付が4種類、相談支援は2種類か、自立支援医療は3種類あるんだな、補装具というサービスもあるんだということも、まあ、見ていただきたいなと思っています。まあ、こうした個々のサービスの内容につきましては次の8ページから見ていきたいと思います。まず自立支援給付の中にありました介護給付と訓練等給付の種類について見ていきたいと思います。まず介護給付費の対象となるサービスをここに9種類列挙させていただきました。表の方をご覧ください。介護給付費は以下の9種類です。9つあるんだということですね。一番上が居宅介護、いわゆるホームヘルプです。こちらは障害児者に対して入浴、排泄、食事、家事援助などの際の居宅等での介助を行うサービスとなっています。でここに区分1以上って書かれていますね。この区分1以上というのはどのようなものかといいますと、この介護給付を受けるためにはですね、障害支援区分の認定を受けなければいけません。障害支援区分につきましては後段でまた少しご紹介させていただきますが、支援の必要な度合いを認定したものなんですね。でその区分が1以上のものは居宅介護を使えます。ただし身体介護を伴う通院等の介助は区分2の判定を受けていないと受けれません。その下、重度訪問介護ですね。こちらは重度の肢体不自由者、重度の知的精神障害により行動上著しい困難を有する障害者を対象とし、居宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行うものと規定されています。こちらのサービス、重度訪問介護は区分4以上のものが対象となっています。その下、同行援護ですね。同行援護は視覚障害により移動に著しい困難を有する障害児者の外出時に同行し、この移動に著しい困難を有するというところ線を引いておいてください。移動に著しい困難を有する障害児者の外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や援護等を行うというふうに規定されています。要件として障害支援区分の度合いは関係なしとされていますが、この同行援護において身体介護を伴う場合は区分2以上のものが対象となります。その下、行動援護ですね。行動援護は知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する等の障害児者で、常時介護を必要とする人に行動するときに危険を回避するために必要な支援、外出支援等を行うということで、区分3以上のものが対象となってきます。次が療養介護です。療養と聞くとこう医療という言葉を思い出していただきたいんですが、医療を要する障害者で常時介護を必要とする人に医療機関への入院と合わせて機能訓練、療養上の管理、看護介護及び日常生活上の援助等を行うのがこのサービスです。区分5または6以上と書かれていますが、筋ジストロフィーの患者、あるいは重症心身障害の場合は区分5が対象となり、またそれ以外の方は6以上が必要となってくるということになっていきます。その下、生活介護ですね。生活介護は常時介護を必要とする障害者に昼間障害者支援施設等で入浴、排泄、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会の提供等を行うサービスとなっていきます。区分3以上が支給の要件とされていますが、50歳以上の場合は2以上で大丈夫だということです。その下が短期入所、いわゆるショートステイですね。障害児者の介護者が病気の場合に 病気の場合等に短期間障害者支援施設に入所させ入浴排泄食事の介護を行う、こちら区分以上のものが対象となってきます。重度障害者等包括支援というのもあります。これは常時介護を要する重度障害児者に居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供するサービスです。区分は6のものが対象となってきます。そして最後、施設入所支援ということで、施設入所者を対象とし、障害者支援施設で主として夜間、入浴、排泄、食事の介護等を行うものを施設入所支援としています。区分4以上のもの、50歳以上の方は区分3以上の方が対象となってきます。この障害者総合支援法の中でですね、規定されているこの9つのサービスの中には、障害者の方だけが受けられるサービス、障害者の方だけが受けられるものではなくて、障害児の方も受けられるサービスもあります。具体的に言いますと、居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度障害者等包括支援、これらは障害児と呼ばれる、18歳未満の方も受けることができるサービスになっています。ただし障害児の方が使われる場合はですね、申請方法の詳細が少し障害者の方の場合と異なってきます。こちらの方は後で説明させていただきますので、頭の片隅に少し覚えておいてください。次に訓練等給付について見ていきたいと思います。自立支援給付の中の訓練等給付ですね。訓練等給付は4種類です。ちなみにこの給付は18歳以上の障害者の方を基本的に対象としています。つまり障害児を対象としていないんですね。さらにこれらの訓練等給付には障害支援区分の要件はありません。介護給付の場合、この区分が1以上あるいは4以上等々の規定がありましたが、訓練等給付には障害支援区分の要件はありません。4種類説明していきたいと思います。まず自立訓練というのがあります。これは自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練等を行うサービスです。その下、就労移行支援、これは就労を希望する障害者に一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行います。ポイントは標準利用期間は原則2年間だということですね。2年間でこの訓練を終わっていくという形になっています。さらにその下、就労継続支援、こちら A 型と B 型という2種類があります。通常の就労が困難な障害者の方に就労の機会を提供し、知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行うのがこのサービスです。 A 型は雇用型、 B 型は非雇用型と書かせていただきましたが、要するにですね、雇用型と呼ばれるものはこの雇用契約を結ぶという形になります。雇用契約を結ぶということは最低賃金法が適用されますので、最低賃金が支払われるような形になってくる。一方で B 型はこの雇用契約を結ばない非雇用型なんだということを覚えておいてください。そして最後が共同生活援助、いわゆるグループホームですね。このグループホームも訓練に入ってくるんだということです。障害者に対して主として夜間共同生活を行う住居で相談、入浴、排泄、食事の介護、その他の日常生活上の援助を行うサービスとなってきています。外部サービス利用型共同生活援助というのもあるんですが、こちらの方は世話人のみを配置して介護サービスについては外部に委託するという形を取ったりもしています。それでは続いて9ページ目、少し自立支援給付から離れてしまって話が前後してしまう形になるんですが、次は地域生活支援事業の概要について見ていこうと思います。先ほどもご説明しましたが、簡単に言いますと、障害者が安心して暮らせる地域社会づくりを担うのがこの地域生活支援事業となってきます。押さえておくべきポイントとしましては、地域生活支援事業には市町村が実施する事業と都道府県が実施する事業がまず2種類分かれるんだということですね。そしてそれぞれに必ず実施しなければならない必須事業と自治体の裁量で実施する任意事業というものがあります。それらを表に表したものが5番のところの表にあたるわけですね。ちなみになんですが、これらの生活支援事業利用にあたっては障害支援区分は要件となりません。 具体的に見ていきましょう。市町村の地域生活支援事業の必須事業、代表的なものとしては成年後見制度利用支援事業というものがあります。制度の申し立てに要する経費及び後見人等への報酬等の補助を行っていたり、あるいは意思疎通支援事業ですね、手話通訳者や要約筆記者を派遣する事業、点訳や音声訳等による支援事業等を展開したりもしています。さらには日常生活用具給付等事業、手話方針養成研修事業、移動支援事業というのが必須事業に含まれてきます。さらにそれぞれの裁量で行える任意事業の代表的なものとしましては、福祉ホームの運営であったりだとか訪問入浴サービス、日中一時支援等が行われています。続いて都道府県地域生活支援事業の必須事業を見ていこうと思うんですが、こちらの方は専門性の高い相談支援事業、あるいは専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、意思疎通支援を行う者の派遣にかかる市町村相互間の連絡調整事業、広域的な支援事業というものが挙げられています。また任意事業として代表的なものは福祉ホームの運営、発達障害者支援体制の整備、成年後見制度、法人後見支援等が行われてもいます。で、こういった内容すごく文言漢字多いですし、それぞれに内容を覚えるのは大変だと思います。で、覚え方のポイントとしてはですね、これらの事業は市町村と都道府県で各々の得意分野で役割分担をしているんだということを押さえていただきたいと思います。で、得意分野のキーワードとしましては、市町村は市民に身近な事業事務ですね、これがやっぱり得意分野なんです。市民の近いところで行う事業事務が市町村の得意分野です。一方、都道府県の得意分野はキーワードとして広域事務、広い範囲にわたるような事務ですね、あるいは専門性の高い事業、そして市町村に対する連絡調整、これが都道府県の得意分野なんです。で、このキーワードを覚えておいていただいて、特にこの都道府県のキーワードを意識していただければ、例えばここの地域生活支援事業、市町村事業も都道府県事業も全部ざっと横に並べられて、この中から都道府県の必須事業を選べと言われたときに、さっきお伝えしたキーワードですね、広域事務、専門性の高い事業、そして市町村に対する連絡調整、このキーワードを覚えておけばざっと並べられても都道府県の必須事業は一撃で選べるという形になってきます。他は市町村の必須事業なんだという割り振りをしてあげれば、それらの中から都道府県の必須事業と市町村の必須事業を見分けることができるということですね。ポイントとして押さえておいていただければと思います。で、6番、自立支援給付の方に戻ってまいりまして、補装具費というのもあります。自立支援給付ではですね、補装具に関する費用も支給してくれるんですね。で、その支給の対象となる補装具の種目としては、義肢・装具、財保持装置、盲人安全杖、義眼、メガネ、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、そして重度障害者用意思伝達装置があります。また、児童のみが利用できる補装具としましては、財保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具といったものがあります。この補装具費についてなんですが、誰もが受けられるかというと、実はそうではなくて、所得制限が設けられています。一定所得以上の世帯に属するものは、補装具費の支給の対象としないこととされており、本人または世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者が46万円以上の場合、その基準とされています。こういった内容をしっかりと押さえておくようにしておいてください。またポイントとしてはですね、この自立支援給付の中の補装具費、これは自立支援給付、補装具費は自立支援給付です。でも、この市町村の必須事業で出てくる似たような名前の内容の事業が出てくるんですね。日常生活用具給付事業というのがあるんですね。この日常生活用具給付等事業は市町村地域生活支援事業なんだと、うまくこうちゃんと分けて覚えるようにして、混同しないようにしてください。どんどんいきます。7番目、自立支援医療ですね。この自立支援医療については3種類あります。その支給要件と内容を押さえておくことで、試験問題得点を取れるようにしておいてください。自立支援医療というのは3種類あると言いました。育成医療と更生医療と精神通院医療と、 この3つですね。まず育成医療について見ていきます。育成医療は障害児でその身体障害を除去軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される医療にかかる医療費を支給するものです。次に厚生医療なんですが、厚生医療は身体障害者に対して行われるもので、厚生のために必要な医療にかかる医療費を支給するとされています。そして最後、精神通院医療ですね。こちらは精神障害者に対して病院または診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療にかかる医療費を支給するものとされています。この自立支援医療3種類の申請先と実施主体は次のページに記した通りとなっています。10ページをご覧ください。厚生医療、育成医療はともに申請先は市町村です。精神通院医療だけ市町村を経由して都道府県に申請が行われます。また実施主体は厚生医療、育成医療が市町村であることに対し、精神通院医療は都道府県という形になっています。またこの自立支援医療には所得制限、こちらにも所得制限があります。一定所得以上の世帯に属するものは自立支援医療費の支給の対象としないとされており、本人及び他の世帯員の市町村民税所得割の合計額が合算額が23万5千円以上であることがその基準とされています。所得制限の対象となるものは、この自立支援医療費受けられないんですが、受けられないからといって全額こう自分でやらなければいけないかと、そうではなくて医療保険からの給付となるという形になっています。こうしたサービスを利用する際にどのように利用に至るのかを見ていってください。すいません。こうしたサービスを利用する際にですね、次8番目以降はどのように利用に至るのか、少しサービスの内容とはずれるんですが、障害者福祉サービスのその利用の手続き等についても8番見ていきたいと思います。総合支援法では障害福祉サービスの必要度を明らかにするために障害支援区分が設けられています。先ほどのお話でも出てきているその支援区分と言ってたものですね。これは必要度の低い方から区分1、そして必要度が高いものを区分6とする6段階からなっています。社会活動や介護者、居住等の状況、サービスの利用意向とともに介護給付費等の支給決定をするために使用されています。この介護給付等の支給決定プロセスは以下に記した通りとなっています。介護給付並びに訓練等給付の支給決定の図を見てください。まずはですね、サービスを受けたいときには申請をする必要が出てきます。支給申請は市町村に対して行います。でこのとき申請を行ったら市町村の方からサービス等利用計画案の提出依頼が出されます。さらに市町村がこの障害支援区分の認定調査、概況調査ということを行っていきます。同時に医師意見書の聴取を行って、この認定調査の結果をもとに全国統一のコンピューターソフトを用いて一次判定を行います。で、一次判定の時にコンピューターがどれぐらいの認定かということを出すわけなんですね。で、その結果をもって市町村審査会で二次判定が行われます。で、その二次判定によって障害支援区分の認定が行われ、サービス利用意向聴取、そしてサービス等利用計画案の提出、支給決定案の作成、支給決定という流れを追うということになっています。介護保険の流れと似てるんですが若干違います。似てて若干違うというのは試験にも使われやすいので、どこがどう違うのかというところはしっかり把握するようにしてください。またこのプロセス4番から7番については訓練等給付の申請のみを行うものには実施されません。それは先ほどもお話しした通り、訓練等給付は障害支援区分を要件としないからなんですね。障害支援区分何以上の人じゃないとサービス使えませんよと。失礼しました。障害支援区分が何以上の人じゃないと使えませんよという要件がないので、この訓練等給付のみを申請する人は4番から7番までのプロセスが省かれるという形になっています。さらに11ページ、先ほどお話しさせていただいたことを覚えていただいているかとは思うんですが、障害児、つまり18歳未満の障害をお持ちの方が、この総合支援法のサービスを利用する場合はですね、この障害者の支援決定プロセスが、障害者の支給決定プロセスと異なるプロセスを 若干異なるプロセスをたどりますので少し見ていきましょう。申請から始まるのは同じです。申請から始まるのは同じなんですが、その後外境調査が行われ、必要に応じて児童相談所等の意見聴取が行われます。さらにここ 1,2,3,4 と居宅介護短期入所、2番の同行援護、3番高度援護、4番重度障害者等包括支援と、それぞれのサービスの内容によって分けて記載させていただいていますが、分けて記載しているのはですね、それぞれで調査の内容が若干異なるため分けて記載させていただきました。サービス、利用するサービスによってその調査の内容は若干異なるんですが、調査が実施され、さらには勘案事項の調査項目がアセスメントされてですね、4番サービスの利用意向聴取、5番サービスと利用計画の提出、支給決定という流れを追っていくのが障害児の支給決定プロセスです。ちなみに申請からすぐ真横に行ってですね、5番重度訪問介護というのは別立てでイレギュラーな形で書かれていると思います。先ほどもご説明させていただいた通り、介護給付の中でですね、障害児の方が使えるサービスは居宅介護、短期入所、同行援護、高度援護、重度障害者等包括支援ですよとご紹介させていただいたんですが、実はイレギュラーで重度訪問介護も使うことができます。皆さんに覚えていただきたいのは、重度訪問介護は原則として障害児の方は利用できません。原則として利用できません。ただし小15歳以上の児童、15歳以上の児童で児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、なおかつそのことを市町村長に通知した場合は、その15歳以上の障害児を障害者とみなして、障害者と同様の手続きを経て利用することができるという形になっています。こういうイレギュラーの内容も少し覚えておくようにしてください。ちなみにですね、この障害支援区分の認定の有効期間は原則3年とされています。ただし市町村審査会の意見に基づいて3ヶ月以上、3年未満の範囲で有効期間を短縮することも可能となっています。このような流れが、ですね、サービスを受けるための支給決定のプロセスだというところになっています。このようにサービスを利用する手続きが整備されているわけなんですが、実際これらのプロセスをですね、障害当事者の方が独力で全てこなすということは皆さんも難しいだろうなって少し想像できると思います。もちろんできる方もいらっしゃいますが、できない方もいらっしゃいます。できない方を放っておいていいのか、そういうわけではないわけですね。そういったことで各種困ったこと、障害に関する相談ですね、困りごと等の相談に乗ってサービス利用を支援する事業として相談支援事業が自立支援給付に組み込まれています。9番からはそのサービス利用等における相談支援について少し見ていこうと思います。相談支援は基本相談支援と地域相談支援、そして計画相談支援の3つに分けられています。地域相談支援には地域移行支援と地域定着支援があり、これらの支援に対して地域相談支援給付費が支給される形となっています。計画相談支援にはサービス利用支援と継続サービス利用支援があり、これらの支援に対して計画相談支援給付費が支給される。また相談支援事業は一般相談支援事業と特定相談支援事業の2つがありますよということも規定されています。さらに指定一般相談支援事業者は都道府県知事の指定を受けて相談事業を実施します。また指定特定相談支援事業所は市町村長の指定を受けて実施することとなっています。加えてですね、基幹相談支援センターというものがあり、これは市町村または市町村から業務の委託を受けた一般相談支援事業者または特定相談支援事業者が設置することができると規定されています。この基幹相談支援センターは地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とし、総合相談、専門相談の実施、権利擁護、虐待防止、地域移行、地域定着、地域の相談支援体制の強化への取り組みの4つの柱から業務を行っています。また従来自立支援協議会と呼ばれていたものは、地域の実情に応じて変更できるように協議会と名称を変更し、市町村が設置する協議会の機能としては、困難事例への対応のあり方に関する協議調整、地域の関係者によるネットワーク構築等に向けた協議、地域の社会資源の開発改善、分野別サブ協議会等の設置運営、 そして相談支援事業者の中立公平性を確保する観点からの運営評価が挙げられています。まあ、今まで説明したことをですね、ざっくり図に示したものが12ページの図です。この図は今説明した相談支援の全体図をイメージした図になっています。で、皆さんに押さえていただきたいポイントとしては、相談支援、障害の領域における相談支援、この相談に行く窓口がまず2つあるんだということですね。窓口の看板の1つは一般相談支援事業と書かれているものです。で、もう1つが特定相談支援事業と書かれた看板、この2枚看板で相談支援を行っているということになっています。さらにですね、それぞれの窓口、それぞれの事業には役割があり、一般相談支援事業と呼ばれる事業には地域相談支援と基本相談支援を行うとされています。特定相談支援事業は計画相談支援と基本相談支援を担うとされています。この一般相談支援事業が担う地域相談支援はどのようなものか、これも2つに分かれていて、1つが地域移行支援、施設に入所している障害者、または精神科病院に入院している精神障害者について住居の確保、その他の地域に移行するための活動に関する相談等を行うのを地域移行支援として担いつつ、もう一つ地域定着支援として、地域で一人暮らしをしている障害者と常時の連絡体制を確保し、緊急時の相談等を行う相談を行っています。また特定相談支援事業は計画相談支援というのを担っています。これも2つに分かれていて、サービス利用支援と継続サービス利用支援と、この2つに分かれています。高齢者の領域の介護保険における居宅介護支援事業所と同じような役割ですね。要するにケアプランを作成するイメージだと思ってください。サービス利用支援は障害者の心身の状況や置かれている環境を勘案し、利用するサービスの内容を定めたサービスと利用計画を作成するということを行っています。さらに継続サービス利用支援としては、サービスと利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、計画の見直しや変更を行っているということなんですね。またこの共通する相談として基本相談支援というのも行っています。これはよろず相談ですね。要するに障害者の方々からの相談、よろず相談に応じて必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整を行うのは一般相談支援事業所も特定相談支援事業所も行っているという形になっています。またこの一般相談支援事業は都道府県知事の指定を受けて実施され、特定相談支援は市町村長の指定を受けて実施されるということも併せて覚えておくようにしておいてください。12ページの下半分は10番、障害者総合支援法における主な専門職の役割を表に記させていただきました。こういった専門職の方がいらっしゃるんだなということと、主な業務、要件も併せて少しおさらいをしておいてください。次、13ページに移ります。13ページの冒頭では11番、障害者総合支援法における国、都道府県、市町村の役割を表に記させていただいています。国は厚生労働大臣を中心として障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針を定めますよという役割を担っています。一方で都道府県は、先ほども出てきました精神通院医療についての支給決定、運営等を行っています。また障害福祉サービス事業者等の指定、都道府県障害福祉計画の作成等々を行っているということですね。市町村は介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費、自立支援医療費等々の支給決定を行っていたり、あるいは支給決定に伴う障害支援区分の認定を行っています。さっきもお話しした通りですね、市町村の得意分野は市民に身近な事業、事務なんですね。で、こういった支給決定や障害支援区分の認定、これ都道府県に任せていては都道府県の窓口パンクしてしまいますよね。また認定や決定もどうしても遅くなってしまうので、これは市民に近いところで市町村がその窓口で対応するという形になっています。こういった形で国、都道府県、市町村は総合支援法においてそれぞれの役割を担って、全体が協力する形で制度を回しているという形になっています。 まあ、こういった形でですね、専門職や機関に支えられている総合支援法が、まあ、試験問題としてはかなり多くのウェイトとして出てくるということを把握しておいてください。ですね、13ページ目の後半以降は総合支援法を離れましてですね、その他の障害者に関する福祉制度をざっと見ていきたいと思います。まず1番目は障害者の雇用の促進等に関する法律というものを挙げさせていただきました。こちらはですね、民間企業、常用労働者50人以上、地方公共団体は法定雇用率に相当する数以上の身体障害者または知的障害者を雇用しなければならないとしています。さらに雇用率未達成の企業、常用労働者101人以上の場合はですね、障害者雇用納付金を納付するということが規定されています。要するにですね、この雇用率未達成の常用労働者101人以上の企業は、未達成の場合はペナルティが課せられる。ペナルティの名前が障害者雇用納付金という名前だということですね。1人につき月5万円のこのペナルティが発生するという形になっています。またですね、一定比率以上の障害者を今度雇用できている場合は、一定比率以上の障害者を雇用できている場合は、障害者雇用調整金、あるいは報奨金という名前のお金が支給されます。今度はお金がペナルティとして出ていくのではなくて、支給される形になります。常用労働者101人以上の場合は、雇用調整金と呼び、1人につき 2.7 万円、2万7000円が月々支払われます。常用労働者が101人より少ない場合はですね、報奨金と呼ばれて1人につき2万1000円提供されると、支給されるという形になっています。でこの比率なんですが、障害者雇用率と法定雇用率とも呼ばれるんですが、この法定雇用率は2013年4月より国および地方公共団体は 2.3%、都道府県におかれる教育委員会、その他厚生労働大臣の指定する教育委員会は 2.2%、特殊法人は 2.3%、民間事業所は 2.0% となっています。2018年より全体的に引き上げられる予定にもなっていますが、現状の数値はこの数字だということで覚えておいてください。またですね、13ページの一番下、7番ですね、特例子会社制度というものが設けられておりまして、親会社が障害者雇用に特別の配慮をした子会社、これを特例子会社というんですが、この特例子会社を設立し、要件を満たした場合は、この子会社に雇用されている労働者を親会社に合算して、実雇用率を算定できるという仕組みも設けられています。また特例子会社がですね、ない場合であっても企業グループ全体で雇用率を算定するグループ適用制度という制度もあります。さらには中小企業が事業協同組合等を活用して共同で障害者を雇用する仕組みも整備されています。2013年には改正が行われており、主な改正点としましては、障害者に対する差別の禁止や合理的配慮の提供義務等がこの法律にも規定されています。また精神障害者の雇用義務化というのが2018年以降施行されるとされています。さらには障害者の範囲に発達障害者や難病等による障害も含むと規定されています。こういった形が、障害者の雇用の促進等に関する法律として定められているんだということですね。2番目、また違う法律になりますが、今度は虐待に関する法律です。障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律、通称障害者虐待防止法です。これは2012年に施行されています。虐待の予防や早期発見、非虐待障害者の保護、擁護者の負担軽減等を規定しています。ちなみにここでの障害者とは、障害者基本法に規定するもので、障害者虐待とは擁護者、この擁護者とは家族、親族、同居人等が該当します。この擁護者、さらには障害者福祉施設従事者、そして使用者、この使用者というのは障害者を雇用する立場にある事業所とかですね、使用者による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト、経済的虐待を指して、法律の中では指しています。ちなみに虐待者によって対応するルートが異なるため、それぞれをチェックしておく必要があります。擁護者による虐待の場合は、発見者は速やかに市町村に通報する義務が発生します。 障害福祉施設の従事者等による虐待の場合は、発見者は速やかに市町村に通報する義務があります。さらに、通報を受けた市町村は、都道府県等に報告義務を、課せられるという形になっています。そして最後ですね、使用者による虐待の場合は、発見者は速やかに市町村または都道府県等に通報する義務があり、通報を受けた都道府県は都道府県労働局に報告する義務が発生するんだということを覚えておいてください。障害者虐待防止のため、市町村には市町村障害者虐待防止センター、都道府県に都道府県障害者権利擁護センターを設置することが規定されています。また市町村の部局や市町村が設置する施設は、障害者虐待対応の窓口等となる市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすことが求められていますが、業務の全部または一部を市町村障害者虐待対応協力者、機関相談支援センター等ですね、に委託できるという形になっています。下の表はですね、障害者虐待の特徴について示した表ですので、またご一読ください。それでは最後のページ、15ページを開けてください。3番目として、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行ったものの、医療及び観察等に関する法律、通称心神喪失者等医療観察法について説明させていただきます。この法律は2005年に施行され、通常の刑事責任を問えない状態、つまり心神喪失であったりだとか、心神衰弱であるだとか、そういった状況にある状態の方々の、殺人や放火等の重大な他害行為を行った者の社会復帰を促進することを目的として創設された処遇制度になっています。プロセスとしましては、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者は、警察官の申し立てをもって地方裁判所による審判を受けます。その審判の結果、入院するべきか通院するべきかというところが決定されまして、鑑定審判の後、入院する場合であれば指定入院医療機関に入院することになります。入院した方はいずれ退院許可等の申し立てを行って、地方裁判所に審判を受けて退院許可を受ければ退院し、その後通院を続けると。処遇実施計画に基づく地域社会における処遇、原則3年で2年延長可能な状態で、通院を続けられて、最終的には処遇が終了するというような動きを取ります。このプロセスにおいて、社会復帰調整官という方がいらっしゃるんですが、この社会復帰調整官は保護観察所において対象者の生活環境の調査調整、精神保健観察の実施、関係機関相互間の連携の確保、その他の事務を行うこととしています。社会復帰調整官は精神保健福祉士、その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者がなるということで、具体的には経験のある保健師であったり、看護師、作業療法士、社会福祉士、臨床福祉士とされています。最後です。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律ということで、通称障害者差別解消法を見ていこうと思います。2013年の6月に公布され、2016年4月に施行されるという形になっています。障害者基本法の第4条における差別の禁止を具体化した法律ですね。ちなみに以下のように障害を理由とする差別を禁止しています。ポイントとしては、実施主体によって規定されている内容が異なるということですね。その一つとして、国の行政機関、地方公共団体と、いわゆる良いお手本になるべき公共性の高い主体の場合だと、もちろん不当的な差別的扱いをしてはいけないと禁止されています。そして障害者への合理的配慮については、障害者に対し合理的配慮を行わなければならないとして法的義務規定を行っています。義務として規定しているわけですね。一方で、民間事業者の場合は国の行政機関と同様に不当な差別的扱いはしてはいけない、禁止とされています。で、障害者への合理的配慮については、障害者に対し合理的配慮を行うよう努めなければならない、つまり努力をする義務はありますよということで、努力義務というような状況で収まっているということになっています。このように実施主体によって規定されている内容が異なるということも含めて覚えておいてください。 このほかですね、関連するその他の法律としては、バリアフリー新法や障害者優先調達推進法等ですね、法律があるんですが、時間の関係上、今回は割愛させていただきました。お時間のあるときに皆様方もどうぞお目通しいただきたいと思います。最後、受験生の方々へのメッセージということで、受験勉強で大変な日々をお過ごしのことと思います。時にですね、何のために勉強してるんだと思われることもあるかと思います。自答されることもあるかと思います。ですが、福祉の仕事はですね、一人としては同じではない相談者に向き合い、その都度何が最善かということを選んでいく、そういった仕事となってきます。そのためにですね、支援者はできるだけ多くのその支援の引き出しを準備しておく必要があるということですね。今は何のためにと思って勉強されていることも、将来の現場での武器になり、また未来の相談者の笑顔につながっていくものと思います。そうしたことを目標にですね、どうぞ皆さん勉強に励んでください。以上で私の講義を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。